なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで皆様、4月の3日水曜日、このジンギスカンパイが9時半から流れているということは、そうです、4月からも番組の継続が決定いたしました。どんどんどんどんパフパフパフね。え、皆さんいつも本当に応援ありがとうございます。このラジオをね始めたばかりの頃の頃をちょっと思い返してみるとですね、もうねたどたどしいという言葉がよく似合うというか、本当にね皆さんからいただいたメッセージを読みながら、それにねこうアドリブで返していくわけですよ。で、まあ、アドリブといってもね事前にこう目を通してるわけですから、その場でねこう読んですぐに答えるっていうわけではないんですけれども、私の場合はねいつも台本とかあんまり決めずに、ゲストさんをねお招きするときとかはね事前に打ち合わせをしたりとか台本を作って読み合わせをしたりとかしてるんですけれども、一人の時はですねやんないんですよそういうことをなので、いただいたメッセージに対してその場でねこう答えていくと。で、私はね漢字が苦手なわけですよ。漢字が苦手なので、たまにねこう読めない漢字とかあって、でこうねあれこれなんだろうってなって収録途中で止めて、で検索をして、あこれはこういう風に読むんだなっていうので確認をしてねまた取り直したりとかあるんですけど、間違いに気づかないことがあるんですよ。たまに間違いに気づけないで、自分の中では合ってると思ってそのまま突き進んでしまって、後日ラジオを聞いてくださったリスナー様からね、ちーたん昨日のラジオ間違ってたよって、過去にあったのはね出汁のことを出汁って読んでたりとか、本当にねなんかお母さんごめんなさいって感じですね、公共の電波に乗せて私は出汁と読みました、しかも今噛みましたねっていう感じでね、本当に、まあ、今もそれは変わらないんですけれども、このジンギス乾杯継続できてるのは本当にラジオを聞いてくださってる皆様のおかげと、あとはですね冒頭でこの番組に協力をしてくださっている方のお名前をね読み上げさせていただいてるんですけれども、4月から新規でねスポンサーになってくださった方もいらっしゃいますし、あとはずっとねラジオを支え続けてくださっているこの番組を持たせていただいた当初からねずっと継続をしてくださっている方もいらっしゃいまして、そういった方たちのおかげでこの番組を継続することができています。そして一緒に番組を盛り上げてくれている、毎週ねラジオメッセージを届けてくれている皆様、本当に全ての方に感謝です。ありがとうございます。これからもですね毎週水曜日のこの時間が待ち遠しくなるような、ワクワクするような、そして元気が出るような番組作りに努めてまいりたいと思いますので、時には真剣に、時にはクスッと、時には大笑いをしていただきながら一緒にねこう免疫力を高めていくような気持ちでね楽しんでいただけたらと思います。引き続きジンギス乾杯どうぞよろしくお願いいたします。ということで、皆さんからいただいたライブの感想メールご紹介のコーナーでございます。今回はですね釧路アコースティックカフェほうぼうさんにね、ライブに先日行かせていただいたんですけれども、その時のライブに参加をしてくださった方からのメッセージいただいております。早速なんですけれどもご紹介をしていきたいと思います。釧路のロマンさんからです。ありがとうございます。ほうぼうさんのライブ、今回もシータンの心が込められた歌声でしたね。ゴールゼロ、たとえ完璧じゃなくても今を生きよう、行くぞファイヤー、 浅川樹希くんのギター演奏が加わったマーイッカ。まだまだ寒い北国の釧路、そんな寒い夜に出かけていった回がありました。メッセージや思いが込められた歌声最高でしたということでね、ロマンちゃんありがとうございます。そうなんですよ、これはですね3月の22日の金曜日に行われたライブなんですけれども、浅川樹希くんっていうね釧路拠点に頑張っているアーティストさんがいらっしゃいまして、樹希くんとのツーマンライブだったんですよ。でですね、樹希くんと私ずっと前から SNS とかではつながってたんですけれども、なかなか接点がねなくって、ライブでご一緒する機会っていうのがねなかったんですよね。ただ、そんな中なんですけれども、去年かな、去年の9月に釧路、山花温泉リフレさんの収穫祭で出演した時に樹希くんもね、ご一緒させていただく機会がありまして、その時が初めてだったんですよ。すごい意外ね。そしてその後にこうね、なんかイベントとかに出てもお互いにね出るイベントが違かったりとかして、なかなかねまた接点がなかったんですけれども、樹希くんに対して私は音楽的なセンスはもちろんねなんですが、人柄がね本当に素晴らしくって、私よりもねはるかに若いんですよ。もう10歳以上年齢が違うんですけど、もうね年とか関係なくすごくストイックで真面目で、なおかつ人柄もよくって、一回ね一緒にガチのねツーマンをやってみたかったんですよ。そしたら樹希くんの人間性ももっともっとわかるし、音楽的なセンスをもっと感じられる、吸収できるなと思ったので、この日にねちょっとオファーをさせていただいて、ツーマンがやっと実現したわけなんですけれども、本当にねライブ中にも語ったんですけど、私ねただギターがうまいとか、ただ歌がうまいとか、楽器がうまいとかだけじゃね全然心が動かないんですよ。どんなにね、もう極論言ってしまえば、どんなにねこうライブ一緒にやりましょうとどこどこ連れてってくださいって言われても全然心が動かないんですよ。ただ樹希くんの場合は地元釧路をすごく大事にしてるのもあるんですけど、人のために動ける方なんですよ。で人のために動けるっていうところがポイントで、やっぱりね自分だけが得しようとか、中にはね自分が、上位こうね上に行くために上がっていくために人の悪口を言ってね蹴落としてしまったりとか、結構ねそういう世界とかも見てきたんですよ今まで。でそうなった時に協力し合うっていうことができる方じゃないと、やっぱりねこういつか絶対関係性が壊れてしまったりとかするんですよ。で樹希くんはもう本当にね何かねこう困ったことがあったら手を差し伸べてくれるというか、そのあたりもすごくできていて、で私も樹希くんのために何ができるだろうってお互いにこう思いやれる関係なんですよね。なので今回のライブもね、実は、ロマンちゃんが今書いてくれてるんですけれども、マイッカっていうね楽曲に樹希くんがねこうソロギターを入れてくれたりとか、私のね歌が邪魔にならないようにってね、歌の邪魔にならないようにっていうねすごく配慮をしてくれながら、ギターサポートをねこう入れてくれたわけですよ。それが絶妙でね、絶妙でした。本当に素晴らしかった。しかもねこれねリハーサルなしですよ。一発本当にね口頭で打ち合わせただけなんですけど、私はねこの日でね確信したよね。あ、樹希くんはね本当にすごいなと。樹希くんとだったら釧路をねこれから盛り上げていくにあたってきっとね力になってくれると、力になってくれるし私も力になりたいなと思えたんですよ。でそういう、パートナー的なね存在の方が釧路にいてくれるっていうのはすごく頼もしい。で実は私ね今回釧路に帰った時に、6月の23日にマルシェ山花さんっていうね、山花温泉リフレさんのすぐそばにあるお店なんですけれども、そちらに伺わせていただきまして、店長さんとね、あるイベントを立ち上げることにしたんです。でこのことについてはですねまた、詳しい内容が決まったら皆さんにお知らせしていくと思うんですけれども、私のね今年のテーマはきっかけは私が作るということで、いつか行きたい、いつかやりたい、でもそのいつかが来ないで終わってしまうこともあるんですよ。だって人生は一度きり、明日何があるか分かんないじゃないですかね。なので明日のことなんて誰にも分からない、もっと言ってしまうと1分1秒先だって分かんないじゃないですか。今やらなかったらね後悔することもあるんですよ。 ということで、そのいつかのきっかけを私が作れるようになりたいなということで、昨年、串戸市の観光大使に任命していただけたこともあって、極力ね串戸に多く足を運んで、今のところ6月まではもう決まってますからね、毎月行くことが。なので今日はね、今月タイミングが合わない、来月タイミングが合わない、でもさ来月だったら行けるよみたいなことも起きてくるじゃないですか、ね、なので、きっかけは私が作る、これをテーマにですね、今年はいろいろと動いていきたいなと、そんな風に思っております。ということでちょっとね熱いトークになってしまったんですけれども、ロマンちゃん、4月からも番組継続がねありがたいことに決まったので、これからもどしどしメールお待ちしております。いつもありがとうございます。ということで、今ですね実際に上がったマイカ、今回はねジュキ君のギター入ってないんですけれども、阿部静香でマイカお届けしたいと思います。聞いてください。
マイカマイカ、ちょっと荷物置いてみようか。マイカマイカ、コーヒーでも買ってこようか。坂道があったり、砂利道があったり、平坦な道ばかりじゃないから、強くなるための試練、経験をありがとう。きっと明日の私は今日の私を超えるから、落ちてばっかもいられないか。まあいいかまあいいか、また頑張ればいいか。まあいいかまあいいか、手すまないこともあるけどさ。まあいいかまあいいか、手楽になることもある。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でマイカお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半はですね、皆さんからいただいたメッセージをもとに、トークを繰り広げていくんですけれども、毎週テーマをね変えてお届けをしております。今週のテーマなんですけれども、本日4月の3日というのは4と3で趣味っていうね、あの語呂合わせで趣味の日なんですってね、趣味みたいな4と3でね、なのでちょっとね趣味トークをしてみようかなと思います。すごくねありきたりなね感じがすると思うんですけれども、奥の深いね、トークになるんじゃないかなと思います。でですね、私の趣味なんですけれども、まさにねカラオケなんですよ。でよくね、自分の好きなこと、一番好きなことを仕事にすると苦しくなるよって言われたんですよね、過去に。で、もともとはね、本当にカラオケが大好きで、最高で夕方の6時から翌日の朝6時まで12時間かな、12時間フリータイムっていうすごいねサービスをやっている、まあ、その当時は学生だったんですけれども、学生フリータイムみたいな、学生って言ってもね、あの短大生ですよ、ね、高校生とかでねそんな時間まで行ったら大変ですから。なので12時間カラオケみたいなのに同じく歌うことが大好きな友達と一緒に行ってずっといたことありますよ。それがね私の中で一番最高記録ですね。12時間でずっとね歌ってるわけではなく、もちろん喋ったりとかするんですけど、一人で行ってもね8時間とか いたりしましたね。もうね歌うのに疲れたらちょっと休憩してとかしながら、もうカラオケに住みたいと思ったことが何度もあるぐらい歌うことが大好きで、それを今仕事にできてるっていうのは私の中ではこれ以上ない嬉しさ、最高ねだなって思ってます。だから 一番苦しかったのは私が声が出なくなってしまった時、3年4年前かな、私がコロナ禍になって、それまでねずっと順調に全国回れてたのがパタッと止まってしまって、お部屋にこもる生活になった時にもうねなんかね本当に抜け殻みたいになってしまって、その時にね分かりやすくストレスで病気を抱えてしまって声が出なくなっちゃったんですよ。でその時は歌うことができないから趣味も仕事もできないわけですよ。どっちもできない、これが一番つらかった。よく乗り切ったなって思います。歌えなかった時期が半年ぐらいあったんですけど、本当によく頑張ったよね私っていうね。ラジオもねその時もちろんですけど休んでなかったので、声がねちょっとでも調子のいい時にもう無理やり取るみたいな感じで、その当時からねずっと聞いてくださってる方には本当にねしんどい思いさせちゃった、心配かけちゃったなっていう風に思ったんですけれども、おかげさまで針治療と日々のレッスンのおかげでここまで回復しましたと、今はすごくねまたありがたく幸せな日々を送らせていただいております。ということで、私の趣味はね、紛れもなくカラオケ、そして食べること大好きなんでね、蒙古タンメン中本さんはある意味趣味かなと思ってますということで、皆さんからのメッセージ読んでいきたいと思います。串野のロマンちゃんからありがとうございます。あなたの趣味は何ですかと尋ねられて、ついつい考え込む方少なくないと思いませんか。私も以前はそうでした。楽しいと思えたらどんなことでも趣味と言えたら気が楽ですよね。例えば美味しい空気を吸うこと、綺麗な夕日や朝日を見ること、お花を見ることのように、私の趣味の中の一つはラジオを楽しむことです。阿部静香さんの趣味の中の一つには美味しいものを食べること、きっと大きなウェイトを占めてませんか、どうですかと。正解です。はい、やっぱねご飯食べれるって幸せなことですからね。生きるためでもあるけど、さっきも言ったようにも趣味でもありますからね。食べ歩きとかね、お腹いっぱいっていうのが概念がなくて食べ過ぎて困る、健康をねちょっと害するとかはあれだけども、そういう制限がなかったらね、私はラーメンをね無限に食べたいですラーメン無限に食べたいね。ロマンちゃんまさしくですね、本当に何でもね楽しんじゃえばいいんだよね。私は過去にねレジ打ちのアルバイトをしてた時にすごい苦痛だったの最初。だけどそれをテトリスだと思って、すごいねいかに早く丁寧にお客様に最高の接客ができるかと思うようになってからね楽しくなりましたよ仕事が。で考え方次第かなと思いますね。それを趣味だと思えるかどうかっていう話ですよね。そしてですね、あとのお二方なんですけれども実は共通しておりまして、まずこの方からいきましょう。串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。言わずと知れず今の趣味はギターの弾き語り。始めたのは中学3年生の頃、高校1年の時の宿泊研修で人前で初めて松山千春さんの旅立ちを披露してから一気にクラスのみんなに注目されて、それまで人見知りでネクラだったオイラがすっかり変わりました。そしてギターに打ち込む日々が続きました。でも結婚して子育て仕事と忙しくなってきた30歳頃から次第にギターを手にすることがなくなってしまいました。またギターを手にしようと思ったのはそうシータンとの出会いからでした。25歳から始めたということを聞いて出会った時にはまた27歳、必死に頑張ろうという気持ちが伝わってきて、当時はまだまだだったギター演奏も音楽に対する情熱を感じ、よしまたギター弾いてみようかなと思わせてくれたのがシータンでした。でも20年ほどのブランク、あれだけ弾いていたギターが思うように弾けないもどかしさもあったのですが、そんなオイラの様子を見てくれていたのがシータンと知り合った場所、アコースティックカフェホーボーのマスターでした。串野の芸術館で音楽祭をやるから出てみない、こんなまともに弾けない男にマスターは声をかけてくれました。マスターは上手い下手ではなく一生懸命頑張っている人を応援する方、それが嬉しくて観客が50人以上いるような大きなステージでほぼ素人みたいなオイラがド緊張の中なんとか歌い終わりました。それからというもの定期的にライブのお誘いを受けたり、2年ほど前からは音楽仲間の田川さんが自分の主催するライブに誘ってくれたりと、人前で披露できる環境を作ってくださいました。マスターと田川さんには感謝しかありません。でもあくまでも趣味の範囲内、仲間内で楽しくやれる今のスタイルが一番です。仕事も趣味も同じストイックな人間は大谷翔平くんと阿部静香だけだと思いますので、ということでね、ありがとうございますねえ、先にもう一人読んじゃいますね。 はい、岐阜県の感激さんからです。ありがとうございます。ジンギスカンパイ継続おめでとう。いつも楽しいラジオトークをしている証拠でもあり、認めてもらっている証拠でもありますよね。これからも楽しいラジオトークよろしくお願いしますと。ありがとうございます。嬉しいです。そしてですね、今回のテーマ趣味ということですが、昔から趣味は必ず持とうと思い、好きなことを趣味としてやっていました。昔は体を動かす趣味が多かったですが、今はインドア趣味が7割から8割ですね。そのうちメインはギターです。休みの時は必ず触っています。最近ですが、ギターで新しいことをチャレンジを始めたところで、四苦八苦しながら楽しんでます。ギターはいろいろな弾き方があるから楽しいし、さらにギターに沼ってきています。それと以前でも話したかもしれませんが、たまにですが、これは筆歌かなって言って、歌のサビの歌詞を筆ペンで書いています。案外無心になって集中できるんですよね。文字を崩して書くのですが、自分なりにかっこよく好きに書けるし、書いている時は歌を聴きながらリズムに乗せて書いていますよ。日々の仕事の疲れをなくすには趣味は必要ですよね。無心になることがリフレッシュにもなるし、いつも楽しみを持っていたいですね、ということでね、ありがとうございます。このね、筆歌ね、これね、すごく興味深いですよね。書いた文字今度見せてください。私の曲で書いてほしいです、ぜひね。楽しみにしてます。ということで、このお二人の共通点はギターなんですよね。まずね、ひろちゃんに関しては、方々のマスターもね、すごく言ってると思うんですが、やっぱりね、ギター上手いですよね。昔に、いっぱいね弾いてたっていうこともあると思うんですけれども、やっぱりね、経験だなって思いますよ。私はやっぱりね、どんなに頑張ってもね、なんだろうな、得意か不得意かって言われたら、ギターはそんなに得意ではないんですよね。もともとがね、歌う手段として始めたから、歌を届けるためにどうしたらいいか、そうだ楽器を弾こうみたいな感じで、ギターをね一生懸命やったわけじゃないんですよね。そこがね、大きな違いかなと思いました。学生時代もね、ギターをめちゃくちゃ弾いてたわけでもないですし、今もね、歌を一番に考えているので、やっぱりね、ギターだけを一生懸命練習してたわけではないので、やっぱりね、こう上手い方の演奏とか見ると、いやすごいなって思うんですよね。まだまだね、こう勉強しなきゃいけないこともたくさんあると思うんですけれどもね、やっぱりね、こうギターを弾けるようになるとすごく楽しくなるし、幅も広がるし、知識が増えれば増えるほど表現力も豊かになりますし、感激ちゃんがね、今言ってくれてたんですけれども、新しいことをチャレンジするね、四苦八苦する、これね、 F の壁でまずぶち当たったりとかね、私はね、 B 系のね、あのコード、皆さんちょっと分かんない方もいると思うんですけれども、ギターやってない方はね、 B 系のね、コードとかはね、すごい苦手だったりするわけですよ。だからそういったことをね、こうなんだろうな、クリアしていく、壁にぶち当たって成長してみたいなのを繰り返していくものだなと思うんですけれども、何よりもやっぱり楽しむことですよね。ひろちゃんは今生き生きとね、ステージに立って輝いてると思いますし、感激ちゃんも休みの日にね、ギターを弾いて、それで日々の疲れを癒したりとか、すごく大事なことだなって思いました。実際にね、私もギターの弾き語りをやってるので、ちょっとでもね、皆さんと一緒にこう楽しんで歩んでいくような気持ちで、これからも頑張っていきたいなと思います。ということで、今回はですね、趣味トークお届けをさせていただきました。ちなみに私はですね、コロナ禍で倉垣翼さん、先週ね、急遽ゲストに出ていただいたんですけれども、翼さんと出会うことによってプロレス観戦も趣味になりましたね。行ける時にはね、翼さんの試合中心に今見に行かせていただいてるんですけれども、やっぱりね、スポーツもいいですよね。自分が体を動かすことももちろん大好きですし、誰かを一生懸命応援することもね、すごく楽しかったりもしますしね、何よりもこれからも楽しんで皆さんとね、日々を過ごしていけたら最高だなと思いました。ということで、ここで一曲、幸せの答えという曲を聴いてください。
泣いてる人もいるんだよね、不思議だ、幸せI'm わからないけど。
静香のジンギース乾杯。安部静香で幸せの答えをお届けいたしました。それでは最後にライブの告知をしていきたいと思います。今週末は東北ツアーに行きます。4月の5日の金曜日、仙台のカフェドルシーズさん、平日の夜なんですけれども、8時スタートと遅めとなっておりますので、ぜひ多くの皆さんに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして翌日、4月の6日土曜日なんですけれども、お昼間のライブとなります。山形県の風の福岡さん、いつもはね夜なんですけれども、前回もねお昼だったんですが、今回もお昼間の開催になりますので、皆さんお間違いなく、1時スタート、あ、ごめんなさい、1時半スタートかとなっております。そして、現段階で決まっているこの収録を行っているのがね、まだ3月なので、収録している現在で決まっている情報になります。4月の12日の金曜日、札幌のライブバーバヌスさん、そして14日日曜日は串のアコースティックカフェホーボーさん、この2日間はですね、2日間というかね、12日から14日、こちらのね北海道ツアーはですね、なんと倉垣翼さんとのシーツバで行きます。シーツバ揃っての北海道はねすごく久しぶりになりますので、ぜひですね皆さんにも来ていただいて、一緒に盛り上げていただけたら嬉しいなと思います。4月はねまだまだライブが入っておりまして、4月の19日金曜日、名古屋のハートランドさん、そして4月20日21日、こちらの土日はですね、岐阜県の海津市のアクアワールド水郷パークセンターという会場にて開催されますアクアマルシェに出演をさせていただきます。野外ですよ皆さん、集合ね、ぜひぜひ楽しみましょう。そして4月の27日の土曜日、東京中野にありますライブボックス01というね、こちら10席限定のライブとなっておりますので、行きたいなという方はぜひお早めにお問い合わせをお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。そしてジンギス乾杯、これからもどうぞよろしくお願いします。バイバーイ。
悪いことだって見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせる自分の中では完璧だ。なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけで、きっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるため 笑顔でいて。